今日はなかなか忙しくてですね、このミサの後評議会、経済問題評議会、午後1時から芋中浦でカトリックではないですけど結婚式、夜7時からは下迫里江さんの通夜が入っております。下迫里江さんは熊川幸則神父様のおばさんにあたる方です。で、まあ忙しいわけで、たとえどんなに議題が多くても、たとえどんなに意見が揉めても、12時には私は被災団を出て芋中浦に行くことにしております。ここしか笑うところないですからね。今週は9月14日の十字架称賛の祝日が日曜日と重なりまして、優先して祝っております。イエス・キリストの祝祭日とその他の重要な祝祭日の場合は日曜日であっても優先されることになっています。使徒聖ペトロと聖パウロとかですね、成人の記念日、通常の成人の記念日ではほとんど日曜日の方が優先され、その年の典礼歴から消えてお休みになります。私の聖トマスは日曜日にあたっても消えます。ただしある場合は日曜日に重なってしまう祝日を月曜日に繰り越して祝うこともあります。私は十字架称賛の祝日で忘れられない思い出があります。硫黄島にある馬込教会に赴任していた頃、遠見岳、遠くを見ると書きますけど遠見岳と呼ばれる山の頂上にある個人の土地に馬込教会信徒の力を借りて十字架を立ててもらい祝福をしたのです。浦上教会に所属する辻地区にも十字架山と呼ばれる場所がありますが、同じような場所を硫黄島に設置することができたのは思い出深い経験でした。当時は遠見山の頂上まで登る 山道は大変険しく、通る人も少なかったのです。けれども、十字架を設置しよう。そして、ここで、十字架の道行きができるようにしようという計画が本決まりになったことで、滑りやすかった山道を歩きやすくしてくれる人が現れ、周囲の草払いも進み、立派な十字架も信徒の協力で制作され、十字架称賛の祝日に合わせて土地と十字架を祝福したのでした。十字架を設置した当初は長崎の大鳩と硫黄島港の間を船で行き来するときに遠見岳頂上に十字架が見えて大変誇らしかったのを覚えています。今硫黄島に渡る人がこの説教を、YouTube かブログかでお読みに なられたとしたら、今の様子はどうなってるのか知らせてほしいなと思っています。さて、十字架称賛の祝日にあたり福音の学びを十字架を背負って 生き方でイエスを称えるとしたいと思います。十字架称賛の祝日はイエスが貼り付けにされた十字架を思い巡らす日ですが、それは当然十字架上で最後を遂げられたイエスのご生涯、生き方全体を思う日でもあります。選ばれた朗読箇所の天から下ってきたものに目を向けてみました。十字架の姿と重ね合わせて考えることができると思います。十字架が地面にしっかり立つためには、十字架の盾の木が地面に深く下ろされる必要があります。ただ単に十字架を立てるわけではなく、その上に人が貼り付けにされて、それでも倒れないようにしっかり立てるためには、深く穴を掘り地面に埋める必要があるからです。イエスはご自身が言われている通り、天から下ってきたものです。天から下って人となられ、この世界に深く根を下ろしました。仮住まいではなく完全な人として、人間が体験するすべてを体験されたのです。この世界に深く根を下ろした姿がイエスのご生涯の始まり、出発点になります。そしてイエスはご自分の使命を完成させます。信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るという使命です。これは十字架の横木にあたるのではないでしょうか。神が恩子を世に使わし、恩子は天から下ってきて、ご自分を信じる者に永遠の命を得させてくださいました。しかもこの救いの技は十字架上の上で完成されました。私たちはこの十字架を特別に今日今週称えているのです。イエスの十字架を称えることは、十字架によってご自分の計画を完成されたイエスのご生涯を称えることでもあります。その生き方とは、この世に深く根を下ろし、ご自分を信じる者に永遠の命を得させるという生き方でした。そこで私たちもイエスの生き方に倣い、この世に深く根を下ろし、この世界の一人でも多くの人に永遠の命を得させるための働きかけをしましょう。きっと私たちはこの世に深く根を下ろすことについては、別に司祭が教会が特別言わなくても十分に実行できていると思います。それを十字架の盾の木、つまり土台として、出会う人々にキリスト者としての証をすれば、私たちが担う十字架の完成です。お一人お一人が根を下ろしている場所は一つとして同じ場所はないと思います。司祭はここに集まっているお一人お一人とも、また違った場所に根を下ろしているわけです。置かれている場所を痛感した出来事がありました。神事時代ですが、月曜日地区の司祭たちと裏桑のお店で食事をしていました。地名を出してもわからないですけど、 まあ、そこで食事会をしていました。で、私の携帯に知らない番号で電話がかかり、電話を取ってみると、もうこれ以上生きていけないと、そういう深刻な電話がかかってきました。周囲の場の雰囲気に合わない電話の内容でしたが、私はちょっと席を外して、いや決して死んではいけない、今日一日、明日一日生きれば十分だから、まあそう返事をしました。携帯の番号をどうやって知ったのか分かりません。一応教会の留守番電話には緊急の時に携帯にかけるようにと携帯番号の紹介が録音されていたので、そこから知ったのかもしれませんけれども、普段の生活の中にあって、生きるか死ぬかの瀬戸際の電話がかかる、そういう場所に司祭は根を下ろしていること、それを改めて感じたのです。亡くなった先輩司祭はこう言いました。どこに行っても司祭、どこにいても司祭。イエスはご自分の救いの計画を十字架の上で完成されました。私たちも生き方でイエスの十字架をたたえましょう。生活に深く根を下ろすことを十字架の盾の木として、自分にできる証、横の木の働きをしましょう。証を見た人がこの証の向こうにある十字架上のイエス・キリストに導かれるように、このミサの中で願い求めましょう。